相談案内、7月1日から7月31日。新型コロナウイルスの感染拡大防止のため変更となる場合があります。相談は1から18まであります。1、法律相談。相談員は弁護士です。相談内容は離婚、遺産相続、土地家屋の賃借問題、金銭の貸し借り、自己破産など。相談日は5日火曜日、7日木曜日、10日日曜日、14日木曜日、19日火曜日、21日木曜日、26日火曜日、28日木曜日。時間は午前9時から正午です。2、不動産の相続、贈与等の登記相談。相談員は東京司法書士会多摩支部会員です。相談内容は土地・建物の名義変更などの登記など。相談日は14日木曜日です。3、不動産相談。相談員は東京都宅地建物取引業協会府中稲城支部会員、東京都不動産鑑定士協会会員です。相談内容は不動産の契約更新、立ち退き料、家賃値上げ、土地の価格、不動産の売買など。相談日は13日水曜日、27日水曜日です。4、遺言書作成など暮らしの書類作成相談。相談員は東京都行政書士会府中支部会員です。相談内容は離婚、相続、遺言、契約などの書類作成、手続きなど。相談日は19日火曜日です。5、税務相談。相談員は東京税理士会日野支部会員。相談内容は相続税、贈与税、所得税など。相談日は7日木曜日、21日木曜日です。6、行政相談。相談員は総務省行政相談委員。相談内容は国や独立行政法人の仕事に対する疑問、苦情など。相談日は12日火曜日です。7、人権身の上相談。相談員は法務省人権擁護委員。相談内容は夫婦、家族の不和や近所トラブル、人権侵害など。相談日は1日金曜日、15日金曜日です。お伝えしました2の不動産の相続、贈与等の登記相談から7の人権身の上相談まで。時間はいずれも午後1時半から4時半です。8、住宅リフォーム相談。相談員は稲城市住宅リフォーム協議会会員。相談内容は住まいの修繕、増改築などリフォーム。相談日は6日水曜日です。時間は午前9時から11時40分。9、女性の悩み相談。相談員は女性の悩み相談員。相談内容は夫婦、家族との関係、子育て、職場の悩みなど。相談日は6日水曜日、20日水曜日、23日土曜日。時間は午前10時から午後1時と午後2時から4時です。10、交通事故相談。相談員は弁護士。相談内容は損害賠償、示談、保険手続きなど。相談日は12日火曜日、時間は午前9時から11時半です。11、学校アドボカシー。相談員は元稲城市立中学校校長。相談内容は子どもの学校教育に関わる疑問や悩み。相談日は4日月曜日、25日月曜日、時間は午後1時から5時です。12、病院アドボカシー。相談員は病院アドボカシー相談員。相談内容は私立病院を利用する患者やその家族の要望や不安。相談日は平日の月曜、火曜、木曜日。相談員の都合で変更があります。時間は午前9時から正午です。 ここまでお伝えしました1の法律相談から12の病院アドボカシー、予約お問い合わせ先、市民共同課予約専用電話378-2286番、こちら受付は午前8時半から正午、そして午後は1時から5時です。予約期間です。1の法律相談、2の不動産の相続贈与等の登記相談、3の不動産相談、4の遺言書作成など暮らしの書類作成相談、5の税務相談。以上は相談日の2週間前から予約受け付けます。6の行政相談、7の人権身の上相談、9の女性の悩み相談。以上は前の日までに予約をお願いします。8の住宅リフォーム相談、こちらは相談日の2週間前までに予約をお願いします。10の交通事故相談、11の学校アドボカシー、12の病院アドボカシー。以上は予約随時受け付けています。13、消費生活相談、相談員は消費生活相談員です。相談内容は不当請求、訪問販売、消費者トラブルなど。相談日は平日毎日行っています。来所は消費生活センターへ、電話相談も可能です。時間は午前9時半から正午と午後1時から3時半です。予約お問い合わせ先は桃村2111消費生活センター相談室、電話番号は378-3738番です。14、年金相談、相談員は年金相談員。相談内容は老齢年金、障害年金などの受給資格や請求など。相談は平日毎日行っています。第2と第4水曜日は平尾出張所でも実施しています。祝日を除きます。時間は午前9時から正午と午後1時から4時です。予約はいりません。お問い合わせ先は保険年金課年金係です。15、福祉と暮らしの相談、相談員は自立相談支援員。相談内容は仕事、お金、健康、生活などについて幅広い相談、訪問、同行相談に応じます。相談日は平日毎日、時間は午前8時半から午後5時です。予約お問い合わせ先は生活福祉課地域福祉係福祉暮らしの相談窓口です。16、心配事相談、相談員は民生委員です。相談内容は生活での困りごと、悩みごと。相談日は第1と第3水曜日。時間は午前10時から正午です。17、高齢者・障害者のための法律相談、相談員は弁護士です。相談内容は遺産・遺言・権利・財産侵害・成年後見など。相談日は第3水曜日。時間は午後1時半から3時半です。18、ひとり親家庭カウンセリング相談、相談員は心理カウンセラー。相談内容は母子・父子家庭の心の悩み。相談日は第2と第4土曜日。時間は午後1時から4時です。以上の16、心配事相談、17、高齢者・障害者のための法律相談、18、ひとり親家庭カウンセリング相談。お問い合わせ先は桃村7の福祉センターへどうぞ。電話378-3366番。予約もこちらへどうぞ。なお、16の心配事相談については予約はいりません。17の高齢者・障害者のための法律相談と18の一人親家庭カウンセリング相談、予約は随時受け付けています。商工会サイバーセキュリティ講習会、対象は小規模事業者および従業員の方。 7月20日水曜日午後6時から7時まで、地域振興プラザ2階で行います。定員は申し込み先着順で30人です。内容です。第1部、抗議、サイバー犯罪、サイバー攻撃の脅威と現状について。第2部、DVD 視聴、技術情報漏洩手口とその対策について。講師は警視庁サイバーセキュリティ対策本部職員です。お申し込みは電話また窓口で受け付けます。お申し込みお問い合わせ先は商工会へどうぞ。電話 377-1696 番です。開催しますアーティスティックワイヤー講習会。アーティスティックワイヤーを使ってピアスなどを作ります。7月15日金曜日午前11時から午後0時半、定員は3人です。費用は材料費込みで500円です。お申し込みは電話でお願いします。場所、お申し込みお問い合わせ先は、大丸 124-4、II ショップ、電話 377-6546 番です。社会福祉協議会。参加者募集2022夏体験ボランティア。市内の保育園や障害者施設などでボランティア体験をします。ボランティアに興味がある方はぜひご参加ください。対象は中学生以上の方。日程は7月25日月曜日から8月31日水曜日。費用は保険料として300円です。中学生は無料です。保育園でのボランティア活動を希望する方は、検便費用として別に420円かかります。事前説明会。体験ボランティア参加希望者は必ず参加してください。参加できない方はご相談ください。詳細は社会福祉協議会ホームページをご覧ください。日時は7月4日月曜日午後4時半から6時、7月6日水曜日午後4時半から6時、7月9日土曜日午前10時から正午です。いずれも同じ内容です。場所は福祉センター2階介護予防教室。お申し込みは電話または社会福祉協議会ホームページ内の申し込みフォームからお願いします。お申し込みお問い合わせ先は社会福祉協議会ボランティアセンター、電話 378-3800 番です。シルバー人材センター。主催事業参加募集。パソコン広場何でも相談会。パソコンやスマートフォンの使い方で困っていませんか？毎週月曜日第4土曜日午前10時から行います。予約はいりません。費用は1000円です。パソコン教室、講座。7月はプライベート、パソコン入門、ズーム入門の講座を開講します。詳細は文化センターなどにあるチラシまたはシルバー人材センターパソコン教室ホームページをご覧ください。締め切りは7月15日金曜日です。一部は5日前まで受け付けます。布造り講習会。7月21日木曜日午前10時から午後3時まで行います。定員は申し込み先着順で5人です。お子さんの同伴はできません。持ち物は裁縫道具と定規です。費用は2000円です。パソコン広場、パソコン教室、布造り講習会、いずれもお申し込みは電話でお願いします。7月4日月曜日から受け付けます。場所、お申し込み、お問い合わせ先は、シルバー人材センター。電話 377-2212 番です。暮らしの情報。不用品も買い取ると言って訪問する、貴金属買い取り業者に注意。不用品を何でも買い取るというので家に来てもらったら貴金属の売却を迫られて強引に安値で買い取られたという相談が主に高齢者から寄せられています。相談事例。 事業者からいらない靴や洋服など不要品を何でも買い取ると電話があり、ちょうど処分したい靴やジャケットなどがあったので来てもらう約束をした。訪問した事業者に不要品を見せると、買い取れるものはない。代わりに不要なアクセサリーや時計はないかと言われた。ないと答えると、私がつけていた指輪を売ってくれと言われた。事業者の態度が怖かったので、指輪を渡すと、明細書と2000円のお金を置いて帰った。指輪を渡したことを後悔しているので、取り戻したい。アドバイス。買取事業者が消費者の自宅を突然訪問して勧誘したり、事前に買取を承諾していない物品も売るように要求することは禁止されています。突然訪問してきた買取事業者は家に入れないようにしましょう。また、売るつもりのない貴金属の売却を迫られてもきっぱり断りましょう。訪問による買取では、事業者は契約時に取引内容を記載した契約書を交付する必要があります。消費者は契約の際に必ず契約書を受け取り、物品の種類、買取価格、買取事業者の名前や連絡先などを確認しましょう。消費者は契約書を受け取ってから8日間はクーリングオフが可能ですが、クーリングオフをしても渡した物品が返還されないケースも見られます。クーリングオフ期間内は事業者に対して物品の引き渡しを拒むことができますので、物品はしばらく手元に置いて契約について冷静に考えましょう。困った時はすぐに消費生活センターに相談しましょう。消費生活相談員。消費生活センターは野村2111、電話番号は 378-3738 番です。月曜日から金曜日の間受け付けています。祝日を除きます。シルバー人材センター入会説明会。対象は市内在住の60歳以上で働く意欲がある方。7月7日木曜日、12日火曜日、午後1時半から。お申し込みは電話でお願いします。場所、お申し込み、お問い合わせ先、シルバー人材センター、電話 377-2212 番です。